新改訳聖書の2017版ですと81ページです。マルコの福音書7章31節から37節をお読みいたします。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しご自分の指を彼の両耳に入れそれから唾をつけてその舌に触られた。そして天を見上げ深く息をしてその人にエパタすなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き舌のもつれが溶けはっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし口の聞けない人たちを話せるようにされた。ただいまお読みした箇所は話としては単純であります。イエス様のもとに耳が聞こえず口の聞けない人が連れてこられてイエス様が耳を聞こえるようにししっかりと話せるようにしてくださったという話であります。イエス様の奇跡、聖書を知っている方ならば、いつもの奇跡の話ねとなるのかもしれません。では今日神様から与えられているこの箇所は私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。これからご一緒に考えていくわけですけれども、そのことをこう考える前にまず聖書そのものについて、聖書という書物がどのようなものなのかについて少し触れていきます。もしかしますと無関係ではないかとお感じになるかもしれませんが、今日の箇所を理解する上で少なからぬ関連がありますので、まず聖書とはどういう書物なのかということを少し簡単にですけれども説明させていただきます。私の手元にありますこの聖書は旧約聖書で1600ページ以上、新約聖書で約500ページ以上ありまして、合計で2100ページ以上のも分厚いものです。旧約聖書と新約聖書の中には66の書物が、書簡があるわけですが、これは決してバラバラなものではなく統一されています。聖書に統一性があるということは当たり前のように感じるかもしれませんが、これは聖書のことを知れば知るほど本当に不思議なことだと言えます。この聖書は約40人の著者によって書かれました。モーセ、ダビデ、パウロ、そういった人たちをはじめ約40人が聖書の執筆に関わっています。しかも書いた場所もバラバラです。パレスチナで書いた人もいれば、バビロンで書いたり、ローマで書かれたものもあります。また書いた時代もバラバラです。古いもので紀元前1500年頃に書かれ、ヨハネの黙示録は紀元1世紀の終わり頃に書かれました。つまり約1600年の隔たりがあるわけですね。この1600年の間に約40人の著者がバラバラの時代にバラバラの場所で聖書を記していきました。これよく考えますとものすごいことではないでしょうか。今から日本の1600年前って何時代ですか？大和とかですか？聖徳太子とかその辺ですかね。そのぐらいからこうずっと書き始めていって今ようやく完成といったところでしょうか。一冊の聖書としてまとめられ しかも聖書は驚くほど統一性がある。みんなで、まあ、例えばここにいる人たちって一斉の背で書き始めたのではない。あなたの担当はここです、マタイさんあなたはこれね、マルコさんあなたはこれねって一斉の背で担当を決めて書き始めたのでもないのに、聖書は一冊の書物として驚くほど統一されている。なぜそんなことが可能なのか。聖書はそのことについて、聖霊なる神様の導きがあったから可能になったと語ります。聖霊なる神様が一人一人を導いたから、そのような驚くべきことが起こったんだと。ではこの分厚い聖書のテーマといいましょうか、この聖書は全体を通して何を語ろうとしているのか。聖書のテーマは何か。それは私たち人間の救いについて書かれているのであり、その救いというのは罪からの救いです。そしてその救いの中心はイエス・キリスト。聖書はイエス・キリストによってもたらされる罪からの救いについて書いていきます。そのことを中心にして、もちろん倫理的道徳的な教えもありますけれども、それらもすべて救いというテーマに関連していきます。でいくら聖書を読んだって別にお金持ちになるわけではありません。そういうことを別に聖書は教えるとしているわけではない。勉強ができるわけでもない。聖書はあくまでも救いについて書いている。そしてその中心はイエス様。イエス様ご自身が次のように言っておられました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。イエス様は、聖書は私について証ししていると言います。でこの時点における、これヨハネの福音書の言葉ですけれども、この時点における聖書というのは、私たちがいわゆる旧約聖書と呼んでいる聖書のことですから、つまり旧約聖書というのはイエス様について証ししているんだとイエス様はそう言われたわけですね。私は求道者の方などにはものすごく聖書を単純に説明することがありますけれども、旧約聖書はメシアの到来を予告し、新約聖書とはそのメシアとはイエス様だと語っているんだと、まあもう本当にざっくりですけれども、そう説明をします。旧約聖書はメシアの到来を語り、新約聖書はそのメシアとはイエス様のことだと語っている。創世記ですね、1章2章天地創造があって、でも3章で早速堕落があって、でも3章15節にはそこに救い主の到来が予告されて、そしてその救い主の到来のためにノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルというふうに流れていって、そしてやがてイエス様が到来されて、聖書は一貫して救い主であるイエス・キリストを指し示しています。創世記から始まってヨハネの黙示録に至るまでイエス・キリストを指し示している。もちろん全部がですね、イエス様に当てはまるわけではないわけですが、聖書の中心はイエス・キリストであります。聖書は救いの書であり、その中心は救い主であるイエス・キリストを伝えるということにあるんだと。少し前置きが長くなりましたが、今日の箇所もその視点から見ていく必要があります。ただの奇跡を行われた箇所として読むのではなくて、自分にもこんな奇跡を行ってくれとかそういう思いで読むのでもなくて、この箇所が言わんとしていることを旧約聖書と関連させながら理解をしていく必要があります。そのような聖書全体のテーマを心に留めつつ、今日の箇所を見てまいります。まず31節と32節をもう一度お読みしますが、イエスは再びツロの地方を出てシドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、 彼の上に手を置いてくださいと懇願した。先週はイエス様がツロの地方へ行かれて、その地で異邦人の女性の娘から悪霊を追い出す奇跡を行われた箇所を見ました。今日はその続き、そのツロの地方を出てシドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られたと新改訳聖書は訳しています。新改訳聖書はこのように訳していますが、実際にどの場所で今日の奇跡が行われたのか原文からは分かりにくい書き方になっています。この31節は直訳的にその原文に出てくる順番通りに訳すと、イエスは再びツロの地方を出てシドンを通りガリラヤ湖へ、デカポリス地方の真ん中へというふうになります。シドンを通りガリラヤ湖へ、デカポリス地方の真ん中へというふうに、こう順番としてはこう出てくる。ですからある聖書では、ある日本語の聖書では、この出来事はデカポリス地方で行われた奇跡だと訳しています。でなぜそんな場所にこだわるのかと言いますと、もし仮にデカポリス地方で行われた奇跡だとしますと、思い出すのは5章1節から20節の出来事であります。5章1節から20節の出来事というのはゲラサ人の地で行われた悪霊追放の奇跡です。でその際にその悪霊から解放された人はイエス様にお供したいと願ったのですが、それが許されずに家族のところに行って宣教するようにと命じられました。そしてその人は素直にその通りにして、5章20節を見ますと、この人がデカポリス地方でイエス様がなされたことを言い広めたとあります。つまり今日の箇所がデカポリス地方での出来事だとしますと、あの時以来悪霊を追い出してもらった男が証をし開拓者の役目を果たしていたということになります。そしてそこにイエス様が訪れて、この地方の人々がイエス様のところに耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきたという、そういう流れになります。で続く33節には次のようにあります。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその舌に触られた。イエス様は連れて来られた人を群衆の中から連れ出します。なぜ連れ出されたのか、その理由について聖書には明確に書かれていないので分かりません。群衆がいることで気が散るのか、それとも不必要に人々に見られることを避けるためなのか、はっきりとは分かりませんが、とにかくイエス様は連れ出したわけですね。そしてご自分の指を耳の聞こえない人の耳に入れます。それから唾をつけてその舌に触られました。不思議な方法でありますが、イエス様は時々唾を用いて癒しの技を行われたことが聖書には書かれています。そして続く34節には次のようにありまして、そして天を見上げ深く息をしてその人にエパタ、すなわち開けと言われた。イエス様は天を見上げ深く息をされます。これは祈りを捧げられたのではないかと思われます。そしてその人にエパタと言われます。これは開けという意味です。その言葉をイエス様が発せられますとどうなったか。35節するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。イエス様がエパタと言われてすぐに その結果が現れました。この35節は面白い表現になっておりまして、直訳をしますと、彼の聞く能力が開かれ、彼の舌の鎖が解かれ、彼は正確に話したとなります。彼の聞く能力が開かれ、彼の舌の鎖が解かれ、彼は正確に話した。当然といえば当然ですが、ここは開かれ、解かれとあって受け身形で書かれています。イエス様がエパタと言われたことによって、耳が開かれ、舌のもつれは解かれ、その結果彼ははっきりと話せるようになりました。これは非常に驚くべきことであり、イエス様の偉大さ、御言葉の力強さ、神の国の力、イエス様の権威というものがはっきりと示されたわけであります。37節には次のようにあって、周りにいた人たちも驚いたことが書かれています。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。これが現場にいた人たちの率直な感想でありました。で、この前の36節には次のようにありまして、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。イエス様はいつものように奇跡を言いふらさないように命じられました。しかし彼らは口止めされればされるほど言い広めていきました。イエス様は間違った形でメシア理解が広まるということを嫌がられたと考えられます。癒しや奇跡だけが先行する形でのメシア理解が広まることを嫌われたと考えられ、それゆえにこのように口止めされたわけですけれども、人々は言い広めていきました。ではこの奇跡は何を意味しているのでしょうか。イエス様が耳が聞こえず口の聞けない人を癒された、耳を聞こえるようにし話せるようにしたこの出来事というのは、何を今日私たちに伝えようとしているのか。32節には次のようにありました。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。ここで耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきてとありますが、ここで使われています耳が聞こえず口の聞けない人というのと同じ言葉が旧約聖書のイザヤ書35章に出てきます。ちょっと開いて確認をします。イザヤ書の35章、イザヤ書の35章の5節と6節です。新改訳の2017ですと1222ページ、旧約聖書の1222ページ、イザヤ書の35章の5節と6節ですけれども、このイザヤ書35章というのは、終末における神様の素晴らしい救いの恵みについて記されています。神様が来られ、民を救われる時の祝福が約束される流れの中にあって、5節と6節があるんですけれども、少し前の4節から6節までお読みしますと、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだと。この箇所は、 メシア時代の祝福の状態と言えます。そして今日の箇所の奇跡もこの予言と結びつけて理解をする必要があります。メシアの到来によって目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられるとあり、まさに今日の箇所と関連しています。今日の箇所はただ耳を開く奇跡をした、聞こえるようにした、そういうことにはとどまらない。むしろこの奇跡はイエス様こそが待ち望んでいたメシアであるということを示しているわけです。最初に申し上げた聖書全体のテーマとも深く関連しています。旧約聖書ではメシアの到来が約束されました。特にイザヤ書ではメシアについて予言され、メシアがどういうお方なのかが様々語られています。その一つにメシアが来られた時の祝福の状態について語られていて、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられると。この予言の成就としてメシアであるイエス様は来られました。そして実際に口と耳を開かれた。今日の箇所はメシアの時代の到来を告げる重要な奇跡なのです。この方こそが旧約聖書で語られていたメシアであり救い主だと告げている。マルコ福音書の著者であるこのマルコはこの福音書を通してイエス様について語っているわけですけれども、このお方は預言者たちによって預言されていた救い主であるということを宣言している。旧約聖書と新約聖書というのは別々の書物なのではなくて、しっかりと一貫性があるわけです。聖書は統一された書物であり、聖書の凄さというものを改めて覚えさせられます。聖書は一貫してイエス・キリストについて語り続けています。このお方こそがメシアであり救い主なんだと、このお方こそが人類を罪と滅びから救い出すために来られた唯一の救い主なんだと、聖書は一貫してそのことを私たちに語り続けています。そこで最後に私たちは考える必要があります。それは今日の箇所を通してこのお方に対して私たちがどのような態度を取るのかということです。このお方に対してイエス様に対して私たちがどのような態度を取るのか。イエス様は宣教を始められて、イエス様が語られた中心というのは神の国の福音であり、神の国の到来を告げることでありました。事実、イエス様は多くの奇跡を行われることによって、神の国が実際に到来していることを示されました。イエス様の到来によって、この世が神の支配の新たな段階へと突入し、まさに終わりの時を迎えていることが明らかにされました。イエス様によって神の国が力強く働き、その完成へと向かっています。そして今も、完成に向けて走り続けていて、私たちクリスチャンはこの神の国の完成に向けて主に用いていただく存在です。そしてこの完成に向けて問われていることは、このイエスというお方を救い主として信じ受け入れるのか、それともただの歴史的な偉人程度の人として理解し、イエス様を自分の救い主としては拒否をするのかということであります。このお方をメシアとして救い主として信じ受け止めて信じ従うのか、それともこの方を否んで信じ従うことを拒否して歩むのかが問われている。今日の奇跡の箇所はイザヤ書の予言の成就として理解をするということを繰り返してお伝えしてきましたけれども、それはつまり この方こそが予言されていたメシアであるということを示しているわけです。私たちは救い主としてこの方に信じ従うのか、それとも拒否をするのか、結局はそのどちらかしかありません。イエス様はその言葉や見業、人格を通してご自身が救い主であることを幾度も示されました。また罪なきご自身の体を十字架に捧げてくださり、身代わりの死と復活によって私たちを罪と死から解放する道を開いてくださいました。このお方をどう受け止めるか、すでにこのお方を救い主として受け入れている方は、改めて私たちが、あなたが圧倒的な神のご計画に入れていただいているんだということを覚えていただきたい。旧約聖書で予言されていたメシアが到来し、そのイエス様によって私たちが、あなたが救い出され、神の子供とされた、それは永遠から永遠をご支配なさっておられる神の偉大な救いのご計画の中に私が入れていただいているということであって、こんなですね、ちっぽけな私が、取るに足らない私が、神の救いのご計画の中で用いられようとしている。この凄さが、この感動はお分かりになるでしょうか。天地万物を作られた神様に目を留めていただいて、救っていただけるなんて。そしてそのご計画の中で、これから用いていただける。これはまさに現代の奇跡であります。それなのに、そのような恵みの中に入れていただいているのに、果たして私たちには救いの感謝が、賛美があるのでしょうか。まるで救われて当たり前かのような顔をしていないでしょうか。なんなら神様を自分の人生のために利用しようとしていないでしょうか。神様に仕えるんじゃなくて、神様に仕えさせようとする。そんな風に、神様を自分の人生のために利用しようとしていないだろうか。本気でこのお方に従っていくつもりがあるでしょうか。私たちは圧倒的な神の救いのご計画の中に入れていただいて、このお方に用いていただける。この恵みのご計画に気づかせていただきたい。またまだイエス様を救い主として受け入れておられない方は、このお方に信じ従うのか、それとも拒否するのか、その二者択一であることを心に留めていただき、イエス様を選ぶ一歩を踏み出していただきたいと願います。聖書はその一歩踏み出した先に豊かに恵みと祝福があることを約束しています。ぜひ一歩を踏み出し、イエス様と共に歩む人生を送っていただきたい、そのように願います。ひととき御言葉の前に静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。天地万物を作り、 今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。永遠から永遠をご支配されて、すべてのご計画の中でイエス様をこの地上にお送りくださり、そして私たちがこのイエス様によって罪と滅びから救い出され、神の子供とされたことを覚えて心から感謝をいたします。あなたの圧倒的なご計画の中で、そのご計画の中に私たちも入れていただいていて、神の国の建設のために、主のために用いていただける器であることを覚えて感謝をいたします。いよいよどうか私たちがその神様の救いのご計画の中に入れていただいていることを本当に喜んで、主のために生きることができるように助けを与えてください。またまだあなたの救いを知らない方々が勇気を持って一歩踏み出し、あなたの救いの恵みの中で生き生きと生きることができるように助けを与えてください。御言葉の恵みを心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。